シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シギラジオ、金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい
今
はい。
年も映画祭の時期が近づいてきましたが、
そうですね。
どうなんです？忙しくなってきました？チケット争奪戦とか、いつ頃から始まるんですか？
チケットは10月半ばなんです。もう直前なんですよ、映画
そう
祭。
なんですね。
で、10月の、あ、じゃない、9月の終わりに、ラインナップ発表があるんで、そこで、調査が始まるんですよね、多分ね。
調査って何？
この映画は、どれが面
ああ、そういうことね。はいはいはい。
白い やつの調査と、あとスケジュールが発表されてからの、パズルゲームみたいなのが始まるんだと思うんで。
結局そこが楽しいんでしょ？
まあ、そこはそうでしょうね。
遠足の前の日みたいな。
いや、実際多分面白いし。
どういう組み合わせでおやつ持っていくかみたいな。
そうですね。どこにうどん屋さん入れ
う
るん
どん。
だ。
映画祭関係ねえんだよな。でもやっぱ映画祭といえばうどんなのか。
ねえ、だからね、なんか数年前に、東京国際映画祭のそのメインの舞台が六本木から、日比谷エリアに移ってしまったんで、その六本木エリアで培った美味しいものの店とかの情報は役に立たなくなってしまったんで、
なるほどね。
まあ、仕切り直し感がね。
いやー、でも新規開拓ができていいじゃないですか。
そうなんですよ。有楽町エリア、日比谷エリア、すごい詳しくなるっていうね、感じですけどね。
僕も今年は1個ぐらいなんか見に行こうかなと思うんですけど、
ああ、ぜ
で
ひ
もやっ
ぜひ。
ぱり混む、なんかやっぱ人気あるやつは混むから、なるべく人気ないやつ行こうと思ってて、
いいじゃないですか。
なんか変なやつ、誰
例え
も見
ば、
てねっていう。
平日夜なんて全然余ってると思
あ、
う。
本当ですか。
まあ、なんか、そもそも箱が小さいやつは結構埋まっちゃうかもしれないですけど、でっかいところのやつもあるから、そういうのは全然、なんなら当日とかも撮れるだろうしっていう
なん
感
か
じ。
何年か前の映画祭の時は、シャーリー・クラークっていう、監督の、クール・ワールドっていう、1950年ぐらいの映画で、すげえかっこいい映画があって、ずっと僕見たいなと思ってたんですけど、まあ、なかなか見る機会なかったんですけど、なんかたまたま目に入った映画祭の情報のところにあって、で、なんかね、新橋だかなんだかの、新橋ってことないですか？新橋にも映画館あります？なんかなんとかホールみたいなとこで、なんか、ジジババと一緒に見たんですけど、すごいいい機会でしたね、あれはね。
あれかな、国立映画アーカイブとかです
そういうとこだと思います、多分。
かね。
いや、よかったですけどね。またああいうのがあれば、なんか調べてみようかな。調べないことには何がわかんないですもんね。
あれですよね、多分アメリカ、なんだっけ、2階図書館のコレク
そういう
シ
や
ョン
つ、そういうやつ。
ですよね。
そういう
そ
の
れ、
です、そういうのです。
僕も見に行きましたよ。
え、マジで？へ
面白かったですよね、あれ
え。
ね。少年ギャングみたいなやつでしょ。
そうです、そうです。なんかジャズのね、あれに乗せて、ちょっとドキュメンタリーっぽく撮ってるやつなんです
あ
け
れ面白かったですね。
ど。あとなんか、
ウルフ VS パイソンみたいなやつ。
なんかそんなこと、あの感じでしたね。あと100万両の壺も確か映画祭で見に行ったんじゃないかな。
おお、なるほどね。まあ、そういう、なんでしょうね。それこそ、リマスターものとかも毎年入ってくるんで、そういうの狙ってる人もいっぱいいますしね。で、東京国際映画祭でかかると、結構その後、次の年とかに、
そういうことですよね。
展開されるとかにもあるし。
マウント取れるわけでしょ？
まあ
去
ね。
年の映画祭で見たやつですね、とか言って。
そうっすね。映画祭マウントですね。
なるほどな。だって、ベンダースのやつやんでしょ？オープニングって。
東京が舞台なんですね。
そうですよね。
東京のトイレのやつ。
あんなのやつは多分もう全然見れないんでしょうけどね。
もうオープニングとか、でもあれ結構すぐ公開するからいいん
そっ
じゃ
か
ない
そっ
ですか、
か。別にそこで見なくてもいいんだ。なるほどね。
ね。何を狙うかっていう感じの違いになるかと思いますけどね。
まあ、あとそこでで、久しぶりに会う友達と話したりとかね。まあ、コロナも明けて、そういう楽しみもね、ありますしね。
そうですね。去年とか結構あった顔とかもあったし。なんか一本でも見たら面白い。
いいかなって。なんか、仲間に入れた感じになるかもしれない。はい。
ぜひぜひ。はい。というわけで、そんな映画祭直前の時期ですけど、石山さんとやるのは、U-NEXT 配信映画の感想を話す、Digi U-NEXT、ネタバレなしで話すですね。Digi U-NEXT を今回もやっていこうと思いますけど、今回は自分ロンペが選んだ作品で、フレンジとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。暗躍するネクタイ考察魔、アルフレッド・ヒッチコック監督による猟奇サスペンス。ヒッチコックがハリウッドから故郷イギリスに戻って制作した作品。緊迫感あふれる長回しなど、キレのあるサスペンス演出と、ブラックユーモアが効いた晩年の傑作となっております。この作品を、二人とも見てきたんですが、今回はこの感想を石山さんからお願いします。
まず、アルフレッド・ヒッチコックということで、まあ、前回のベルトルッチに続き、まあ、大物、まあ、しかも超大物監督ですね。多分このディギン・ユーネクスト史上一番大物の監督なんじゃないかなという気はするんですが、まあ、ボブ・フォッシーとかに比べてもやっぱり抜群に知名度はあると思うんですけど、まあ、頑張ってやっていきたいんですけれども、このフレンジーという映画、1972年の映画なんですけど、どういう作品かっていうと、ヒッチコックとしては、晩年の作品にあたりまして、遺作から2番目の作品ですね、多分、
そう
最
です
後から。
ね。
で、ヒッチコックっていうのはイギリスの映画監督ですけども、イギリスでキャリアをスタートさせて、で、セルズニックっていう、まあ、大物プロデューサーに呼ばれて、1940年ぐらいからハリウッドにやってくるんですね。で、そこから映画史を代表するような傑作を数多く世に出すんですけれども、1963年の鳥の発表以降、その次のマーニーっていう映画から、まあ、鳥の、主演女優を務めてたティッピ・ヘドレンにもう一度マーニーでも頼むんですけど、誰かに断られてティッピ・ヘドレンにするんですけど、そこでですね、クソクソセクハラしまくるんですね。このヒッチコックが。まあ、そんなようなことがなんやかんやあって、もうなんか演出とかもセットも雑になって、サスペンスとかユーモアももう全然ダメダメになったらしくて、まあ、僕、この頃の作品見てないんですけど、はっきり言ってオワコンだったらしいんですよね。ヒッチコックオワコンみたいな。で、この頃の作品が、まあ、ダメダメなやつが、マーニー含めて引き裂かれたカーテンだったっけ？なんか3作品あるんですけど、僕見たことなくて。でもそう言われちゃうとちょっと見る気がなくなるっていうか で、フレンジーっていうのが僕あんま分かってなくて、そういう頃のやつなのかなと思ったんですけど、なんかやっぱそれで心機一転してイギリスに帰って、で、心を入れ替えて作ったみたいで。
心入れ替え。
それが俺はフレンジーなんですね。で、見てみるとこれが面白かった。もう気合入ってたし、
そうなんですよね。
カッ
それは
ト
わ
に
か
やっ
りま
ぱ
す。
気迫がこもってて、怖いんですよね、ちゃんとね。で、まあ、はい、物語としましては、元空軍の英雄で、現在はうだつの上がらない毎日を送っている、リチャード・ブレイニーっていう男が主人公なんですけども、こいつはですね、ちょっと気性が荒くて、カッとするとすぐ大声出しちゃうし、なんか、男らしさみたいなのに縛られてて、仕事が長続きしないっていう、まあ私の一番嫌いなタイプですけども、そんな彼がですね、ロンドン中を震撼させてた、シリアルキラーの、まあ、ネクタイ考察魔ってさっき概要にあったと思うんですけども、女性をネクタイで首絞めて殺してる、で、遺体をその辺に捨てちゃうっていう、まあ悪いやつがいまして、それの容疑者として警察に追われることになっちゃうっていうお話なんですよね。まあ、ヒッチコック的には割とよくある、この間違えて追われちゃうパターンのやつなんですけど、
巻き込まれ方
巻き
サ
込
ス
ま
ペン
れ
ス。
型ですよね。ただですね、これ、68年に、アメリカの、まあ、映画協会がやってた、ヘイズコードっていうのが、撤廃されたのと関係があるのか、まあ、イギリスに帰ったからアメリカのヘイズコードと関係なくなったっていうのもあるのかなって思うんですけど、まあ、暴力描写がすごくて、
そうっすね。
で、 これ見た後僕、サイコをちょっと見直したんですよ、久しぶり
はい
に。
はいはいはい。
そしたらサイコって割と残虐な映画のイメージあるんですけど、見てみると、刃物で女性に、を刺したりとかするシーンって実はないんですよね。映ってないんですよね。ア
ああ、
クションしてるだ
うん。
けで。
おっしゃる通り、まさにヘイズ・コードのマスターで作られた作品ってことですからね。
で、それに比べるとこのフレンジってかなり直接的に首絞めてる描写とか生々しく映してますし、その殺され、まああれですけども、バーバラ・リー・ハントっていう人が出てるんですけど、のおっぱいも出ます。で、こ
ね。
れ実はヒッチコック史上初おっぱいだそうで、
ああ、そうなんだ。
これしかないらしいです、おっぱいが出るのって。で、だからね、まあ、ね、自由に撮れるようになったからやったのかわからないんですけど、まあ、再起をかけて、もう、かますぜっていう映画なんで、まあ、これぐらいやったことですごく話題になったんでしょうしね。っていう映画なんですけど、まあ、すごいなってのは、いきなり、まあ、つかみからグッとくるんですけど、映画の冒頭、まあ、大空撮シーンで、ちょっとシャーキーズマシーンなんか思い出しますけども。さらに古いですから、こっちの方が。72年に空撮って言ったら結構お金もかかりますし、やっぱドローンとはやっぱ気合が違うってとこ見せてくれるんですけど、なんかロンドン橋とかくぐったりとかするんですけど、そのくぐった後、なんか船の上にカメラ映したような動きをするんですよね、カメラがね。だからなんか、それもすごい不思議な味わいがあって、なんかすごいいいんですけど。どうですかね。だから、シリアルキラーを描いてて、この映画って。で、まあ、猟奇殺人鬼なんですけども、このですね、やつが怖くて、めっちゃ最高野郎なんですよね。で、72年にこんな最高な感じを描くかっていうと、結構びっくりしちゃうんですけど、ちょっとね、その女の子の引っ掛け方とか、やり口とかがちょっとテッド・バンディ味があって、テッド・バンディは、まあ、アメリカの殺人シリアルキラーなんですけども、まあ、すごいイケメンで、で、女の子コロッと引っかかっちゃって、で、殺されちゃうんですけど、なんか頭が、まあ、自称頭がいいやつで、裁判の時とかも自分で自分の弁護とかしてたんですけど、こいつがモデルなのかなとか思いながら見てたんですけど、でもテッド・バンディって78年に捕まってるんで、
そうか。
この映画の6年後なんて違うんですよね。だから、サイコ、まあ、60年の、あれ？もっと最近かな？ 60 年ぐらいの、何ですか？ヒッチコックの名作、サイコは、アンソニー・パーキンス演じてる、ノーマン・ベイツっていう殺人鬼が出てくるんですけど、こいつは、エド・ゲインってやつをモデルにしてまして、で、羊たちの沈黙の、バファロービルも、同じ、エド・ゲインをモデルにしてるんですけど、やっぱり映画に描かれる CL キラーって、なんかモデルがあるなっていうのがあると思ってて、じゃないとやっぱ普通の人間に描けない。何かモチーフを設定しないと、やっぱリアルさがわかんないんで、よくモデルを作ったりするんですけど、このフレンジーのラスクだったかなっていう、男はですね、めっちゃ、なんかわかんないけど、怖いリアルさがあるんですよね。なんかそこがすごいなと思ってて、まあもしかしたらなんか、モデルがあるのかもしれないですけど、ちょっと僕にはわからなくて、で、特にですね、アンナ・マッセイっていう女優さんが、これ、主人公のイマカノなんですけど、これ後でロンベさんも多分言うと思うんですけど、その女の子が、ラスクっていう殺人鬼の部屋に連れ込まれるシーンがすごくて、
すごいです
すごいですよね。ちょっとだから詳しく言わないでおきます。後でまた二人で話した方がいいと思うんで。のシーンとか、まあ当然、刑事が主人公を追いかけるんですけども、その刑事の奥さんの、お料理のセンスとかが突然入ってきて、で、結構怖い映画なんですけども、ちょっとユーモアもあったりとかして、なんかやっぱそういうとこが、アメリカの映画じゃなくて、やっぱ前回のイタリアの映画とか、こういうイギリスの映画とかって、なんかその怖さ、シリアスさとユーモアとか、セクシーさとか、まあ食べ物の表現とかが、 魅力だと僕は思うので、やっぱりヒッチコックまだまだ健在だなって当時の人たちやっぱこれで見た思ったと思うんですよね。だからそれだけに、まあ、この後 もう一作撮ってなくなっちゃったのはすごく残念だなと思いますけども、いや、フレンジ、これ撮った時点でヒッチコック70歳ですから、あ、ちなみに前回の暗殺の森を撮った時のベルトルッチが、29歳なんですって。だからまあ、それと直接は全然関係ないですけども、すげえ若者もいるし、すげえじじいもいるなと思ったっていうところがあって、すごい面白く見ました。っていうところで、ロンペさんの方にちょっと譲りたいと思います。
はい、
は
あり
い。
がとうございます。では、次は、自分ロンペの感想と、
はい。
僕が作品選んだんで選んだ理由も話したいと思うんですけ
うんうん。
ど、まず、ユーネクストのフレンジは吹き替えがあったんで、僕は吹き替えで見てみました。で、作品を選んだ理由は、今月ですね、2023年9月の、末にですね、ヒッチコックの、ドキュメンタリー映画が公開
そう
す
で
るん
す
です
ね。
ね。ヒッチコックの映画術というドキュメンタリーが公開するんですけど、まあだからこの夏は、タランティーノのドキュメンタリーがあって、イチャンドンのドキュメンタリーがあって、今度ヒッチコックなんで、もう本当なんか映画監督のドキュメンタリーラッシュって
そうい
う
です
感じが
ね。
するんですけど、
レトロスペクティブも多かったですしね。
あ、まあね、それに合わせてね、やってくれたりするんで、なんかヒッチコックもなんか見れりゃいいのになって思ったぐらいですけど、というわけで、この映画公開にちなんで、今回の映画は、なんかヒッチコックのなんかにしようと思って、じゃあどれにしようかって話になるんですけど、今月は、石山さんが先にですね、
暗
何、
殺の森。
暗殺の森を上げてくれたんですよ。で、まあ、四国いろいろあったんですけど、なんでしょうね。暗殺の森は制作年は1970年なんですけど、1970年の作品で七国の映画なんかあるかなと思って、フィルモグラフィーを見てみたら、残念ながらなくて、この年の制作年の七国映画はないんですけど、ただ、暗殺の森の日本公開日をチェックしたら、1972年なんですね。じゃあ、同じく72年日本公開された七国映画はあるかなと思ったら、このフレンジが
なるほどね。
1972年だったんで、まあ、同じ日本公開、日の作品をあげようかなと思ったところですね。
ってことは、じゃあ、まかり間違えば、そのダメダメだった時期のやつを選ばれてる可能性もあったわけだ。
はい、そうです。
危ね
で、ただ、この七国って、まあ、石山さんと僕で結構お互い、このディズニーユーネクストのルールとして、見てない映画じゃないとお題できないんで、前からこれ見てますかっていうのをやりとりで何回かしてて、その中で石山さんがもうすでに七国の映画はいくつか上げてくれてて、
一回やりましたね、それはね。
はい。で、その時に僕これ見てますとか、言ったやつもあるんですけど、七国って本当本数も多いし、僕ね、恥ずかしながら、見たか見てないかっていうのはっきりしない作品が多くて、もちろん鳥とか、サイコとか、めまいとかもはっきり覚えてる、正直な映画なんですけど、例えばだからさっき、タイトルに出たやつだと、マーニー見ましたかって言われると、マーニー見たかなっていう、あやふやな感じになっちゃうってい
しか
う。
も、あらすじ読んでもね、はっきりとはわからないですよね。
そうなんですよ。というのも、僕、結構そこら辺見てるのは結構前なんですね。僕、映画ハマったのが10代後半なんで、その頃って学生でお金もないので、過去作見るのはテレビ放送がメインだったんですけど、とにかくなんかテレビで放送する映画は、VHS 3倍とかで片っ端から撮って、見るっていうのをやってたんで、その時に結構ヒッチコックも見てたり
なる
も
ほどね。
してたんで、
じゃあもう眉間ってことでよくないですか、それ。今度のビリー・ワイルダーのやつ頼みますよ、じゃあ。
ねえ、そんなのばっかりですよ。だから、で、 その時って多分ね、紙のノートに
はいはいはい。
記録してたんですけど、これがね、多分もうないんです。見つからなくて、だから、もう見たかどうか判断するのって、本当あらすじみたいのを読んで、本当これ見てなさそうだなっていうのを判断するしかないっていうとこですね。で、まあね、フレンジが読んでもピンとこなかったんで、多分
なる
見
ほ
て
ど
ない
ね。
だろうなみたいな感じで選んだってとこですね。
じゃあ見始めたら見てたって可能性もなくはないんだ。
もしかしたらあるかなと思って
あ
ド
る
キ
か
ドキし
も。
たんですけど、すいませんっていう可能性もあったんですけど。
じゃあ大丈夫だったんだな。
そうですね。はい。で、まあ、フレンジ大丈夫だったんですけど、で、ちなみにこのフレンジっていう言葉の意味ですけど、多分何か心が、コントロールできない状態とか、まあ、狂乱とか逆上とか、
そうです
こうい
ね。
う瞬間的に、我を失うみたいな状態のことだと思うんで、まさにそういう状態の殺人、連続殺人の話がなく、で、し、うん、っていうことですね。で、まあでも、こういう題材の作品なんで、まあ一つ言えるのが、この題材を、今現在僕らが見るよりは、この1972年に日本公開したときに映画館で見た人たの方が驚いた、楽しめたっていうのは間違いないっていう気がするってとこですね。もう50年ぐらい前の映画なんで、その間にいくらでもそのインパクトある連続殺人ものっていうのは
まあね。
出てしまっているっていうのがありますんで、まあ、その分、なんて言うんでしょうね。驚きがなくなるかもしれないとは思ったんですけど、まあ、でも、今見てもすごいと思える演出はやっぱ何箇所もあって、まあ、例えば、この映画で言うと、まあ、ある女性が建物の、室内で殺される場面があって、その女性の秘書かなんかが、お昼休みで出かけてる間にオフィスで殺されるんですけど、で、その秘書が、休み休憩時間から帰ってきて、女性の死体を発見するっていう場面があるわけなんですけど、その秘書が戻ってきて建物の中で入るって場面が描かれるんですけど、で、カメラは秘書を追わないで、建物の外のまんまなんです
そう
ね。
ですね。
で、その場面ってカット終わらずに続くんで、あ、これきっと、女性の死体を見つけた秘書の悲鳴が聞こえてくるんだろうなと思って、映画見てる観客が待つことになるんですけど、ここに結構な間があって、
多分リアルタイムなんでしょうね、あれね。
で、それがほんの数秒なのかもしれないですけど、明らかに映画を見てるこっちとしてはそれを待つ時間なんで、すごい長く感じるっていう場面があって、なんかそこら辺の時間の設定とかが本当絶妙で、うまいなというふうに思いましたし、まあやっぱでももう一つはやっぱなんといっても、まあ、さっき石山さんも途中で話をやめてくれたような場面ですけど、バーバラっていう女性が、なんかパブで働いてるんですよね。
そうですね。
で、店長ともめて、やめてやるっつって、店外に出るっていう、彼女が多分殺される場面だと思うんですけど、だから殺される前に、パブの外に出た時に、なんかね、一瞬の静寂が描かれるんですよね。
そうなんですよね。
で、なんだって思うような場面なんですけど、そのバーバラの背後には、実は連続殺人犯である人物がいるって場面でもあるんですけど、この静寂とまた間が抜群に効いてて、すごい非常に気持ち悪い、
そうね。
ところを際立たせるって場面になってて、素晴らしいなっていう感じです
です
ね。
ね。だ何をやると観客がビビるかとか怖がるかとか不気味に感じるかというのを知り尽くしてるんですよね、きっとね。演出家として。
なんかそこがもうベテランもベテランで、もう、の、なんかね、もう研ぎ澄まされてる感じがするんですけど、まあでも、 その彼女が、やっぱ殺される場面っていうのが、多分、この映画で僕は一番素晴らしいと思って、見たし、多分、一番有名な場面だと思うん
そう
で
ですね。
すね、この場面が。で、まあ、どんな場面かというと、まあ、その女性が、殺人犯の、部屋に誘い込まれて、ああ、多分殺されるなーって場面なんですけど、ここで、まあ、部屋に女性が入ったら、ドアが閉まってしまって、カメラは部屋の中に行かないんですね。で、それどころか、部屋から、遠ざかるように、まあ、カメラマンだとすれば後ずさるようにどんどん引いていくっていう場面で、しかも建物の2階だからんで、の部屋だったんで、階段降りていくっていうような、ところがどんどん描かれて、まあ、さらに、建物の外に出て、建物の前は道路なんで、そこを渡って、通りの反対側までカメラが引いていくっていうのを、ひたすらだからカメラが部屋から遠ざかっているっていう表現をやっていて、部屋の中で起きている恐ろしい行為を想像させるってい
そう
う、
ですね。
本当に素晴らしい場面なんですけど、
寒気がしますね、あそこはね。
ねえ、まあ、はっきりヒッチコックの映画の中でも多分かなり有名な場面だと思うんで、有名すぎて僕はこの映画を見る前に、この場面のことは知ってたんですけど、この映画の、このフレンズリーの、さ、あの場面だとは知らなくて、だから、ここの場面が来て、ああ、この映画だったのかっていうふうに思ったんですよね。まあなんか本当贅沢言えばあの場面は何にも知らずに、
なるほどね。
見たかったなとは思いましたけど、まあ、それは贅沢かなってところだと思いますけどね。
しかも、あれってさ、だから、何でもない街の何でもない家の中で、自分が知らないだけでもしかしたら殺人鬼が殺人を犯してるかもしれないなって、ちょっと思わせる、なんか、さっきのもう一つの、悲鳴が聞こえてくるシーンもそうですけど、ちょっとドキュメンタリーっぽいというか、だからちょっと生々しさをより強調してるのかなっていう気はしますよね。
あれ、なんか、その両方のシーンに共通して言えるのは、建物の外にいる歩行者の描き方だと思うんですよね。だからそこで、まあ、僕らが住む普通の世界ってところを、結構、
つながってくるというかね。
そうなんですよね。あ、こんな普通の人がいる中でっていうのを見せてるのは、多分そこの、まあ、エキストラのような人たちの描き方なのかなっていう感じはすごいするん
も
で
し
す
かしたらあれ、
よ
本当の普通の一般の通
ね。
行者かもしれないですね。なんか、
後の方の心境ですよね。
妙にリアルでしたよ、なんか。
ねえ。まあでもね、通りを通、渡るとこまで全然人が出ないんですよね。で、渡ってから一気に車とか確か、
なるほどね。
人が出てくるんで、多分、あそこは意図的に止めてるような感じがするんですけど、なんかね、そういうのも含めてうまいなって感じ
そう
は、
ですね。
ありますね。あと、やっぱり僕も、殺人の場面の、表現的には本当感激だなという感じはすごいしていて、やっぱり、僕もやっぱ殺人の場、四国の殺人の場面だと、サイコが、すぐ思い浮かぶんで、まあ、だから、そこってやっぱ、まさにさっき石山さんも言われたヘイズコードって言われる、アメリカ映画界の自主規制条
そう
約、
ですね。
条項か。
セックス、ドラッグ、バイオレンスは、
はい。
まあ、描写しないと。
まあだ
コー
か
ドで
ら、
すね。
ヌード、まあ裸の体が出るのもダメっていうことだし、暴力的な言葉すらダメだってい
そうう ですね。
感じですよね。
あとなんか悪者が勝って終わるっていうエンディングとかもダメだって。
まあね、ひどいですね 感じがしますけど、今思えばね。
脚本にまでね、姿勢が入ること。でもそれを逆手にとって、うまいこといろんなことやることによって、いろんな傑作がね、まあ生まれたのもまた事実ですけどね。
そうなんですよね。だから殺人とかは確か、絶対ダメとは言わないけど、すごい注意しろよって多分制限があったと思
そうう
ん
で
です す
ね。多分
ね。
なんか悪者が撃たれて倒れるだけとかだったら全然やってる。
だから、まあなんか最後のような有名な、そのシャワーのシーンとかは、まさに巧みにこれらの制限をかわすような工夫がさ
そう
れ
で
て
す
いるっ
ね。
ていうところで、まあそれでいて目が離せないっていう場面にしてるってことなんですけど、
よく見えないから逆に怖い方にもしますからね、あ
まあ
れは。
ね、そういうことに、逆説的になってるのかもしれないですけど、 まあ、フレンチの頃は、石山さんも言われてましたけど、ヘイズコードも終わってるし、まあ何よりは、なんて言ったらいいんだ、アメリカで制作される映画に適用される、自主規制だったんで、まあ、このフレンジはもうイギリスに戻ってる映画なんで、全然関係ないですけど、まあ、はっきり言って、七国的には長年戦ってきたであろうヘイズコードも、呪縛から解き放たれているような感
なる
じ
ほど
が、
ね。
やっぱりして、さっき挙げた、まあ、こういう場面がダメっていう描写が、いろいろ入ってるんだと思うんですよね。だから、そうですね。だから、イギリスに戻って、まあ、最後から2番目の作品ですけど、僕が、好きな、尊敬してるに日本のミステリー作家で、島田宗司先生って方がいるんですけど、ゴッド・オブ・ミステリーと呼ばれる日本ミステリー界の神様みたいな人ですけど、もう、島田宗司先生が七国について書かれた文章があって、その中で、この七国の作品は本当にすごいけど、キャリアの中で本当にすごい10年間があるっていうことを言ってて、それが、1954年のダイヤル M を回せから、64年のマーニーまでってことを言ってて、正確には11年ですけど、その間で発表された作品が本当に傑作に次ぐ傑作ってことを言ってたんですね。
で
で、
も、島田先生的には、じゃあ、鳥の次がマーニーで、鳥にすれば10年でぴったりなのに、マーニーもわざわざ入れようとしてるってことは、マーニーもいいんだ、じゃあ。
らしいですよ。だから、なんだっけな。
島田先生がおっしゃるなら見ようか
ハリーの災難。だけが微妙って言ってたかな。
そう
だ
なん
から、
だ。
それは評価が分かれるけど、他は本当に傑作みたいなことを言ってて、マーニーまでがすごいって島田先生が言ってるのは、要するにその後の作品があんまりってことかな
まあ、
と
そういう
か
ことでしょうね、きっと
思っ
ね。
てたんですけど、まあ、要するにその後って言って引き裂かれたカーテンとトパーズで、まあ、実際、ヒッチコック自身としてもいまいちだったみたいで、やっぱその次に来るこのフレンジっていう作品は、やっぱまだやれるぞっていう再起をかけて、イギリスに戻って撮ったっていう作品、本当やっぱ石山さんも言われたように気合の一本だったと思う
そう
の
です
で、
ね。
で、僕見てみてやっぱりいい作品だと思ったし、要するにもう一本ある、最後の一本のファミリープロットっていう作品は、僕見てないんですけど、評判が結構いまいちなんですよね。だからもう、このフレンジが遺作だった方が、すごい、綺麗に終わったのかなってことをすら考えちゃうような、感じで面白かったなっていう感じ
そうね、そればっかりはね、
が。ね。
いつ死ぬかわからないから
まだ
な。
やる気だったかな、だったのかどうしてなとか思うんで
です し
け
ょうしね、
ど。まあ、でも、遅刻できてよかったし、ちょっとドキュメンタリー映画も見て
そう
み
で
よう
す
かなっ
ね、
ていう感じになりましたっていう感想で
なる
す。
ほど。ちなみに、その結構これロケが印象的で、僕まあ青果市場の周辺で撮られてるんですけど、まあ、テムズ川とかロンドンブリッジなんかも出てきて、ちょっとしたロンドン気分も味わえるんですけども、大まかな印象としては、その青果市場とか柿市場とかでロケしてるのが面白いなと思ってて、あれ、コベントガーデンっていうね、場所有名な場所らしいんですけども、今はね、なんか博物館とかオペラハウスがあるおしゃれなエリアなんですけど、当時は、その青果市場で栄えたエリアだそうで、まあ、だからその、何でしたっけ、犯人役の、人とか、あと、そいつが、まあ、死体を隠すために使う、ある、ちょっとしたプロットがあるんですけど、そこも、まあ、青果市場ならではの仕掛けというか、があったりとかして、なんか、面白いなと思ってて、実は、七国のお父さんが、そのコベントガーデンで働いてた、まあ、商いしてたらしいんですよね。まあ、で、そういう意味でも、その、なんていうんですかね、この七国が、まあ、 自身が子供の遊び場だったらしいんですけどね、あのコベントガーデンって場所が。だからアメリカでの、まあ、自分の行いを反省して、もう一回原点からやり直そうっていう思いもあったのかなっていうのは、それも思いますけどね。ヘップバーンの、マイ・フェア・レディでもあそこ使ってるみたいです。で、フレンジのすぐ後に、その別の場所に、その青果市場が移転しちゃったんで、このフレンジに一番最後に、まあ、そのアリシン・ヒーの姿が刻み込まれてるそうです。だからそういう意味でも面白い。ロンドンっ子も楽しめるらしいですね。なんかまあ、だから築地で撮ってるみたいなもんでしょうね、きっとね。
昔のね、みた
そうそうそうそう。
いな。
そうみたいですよ。
なるほど。七国といえば、七国を探せですけど、これは結構イージー問題なんで、
あ、そうですね。
すぐわかるっていう感じ
は
で
い。
す
それは、
ね。
じゃあ見た人探してみてください。割と早めに探した方がいいと思
そうっすよね。
います。はい。ぼーっとしてると多分終わっちゃうんで。
ね、まあ、ね。で、なんかヒッチコックの、まあ、ある時期後継者とか言われてたら、エムナイト・シャマラン。
そうなんですか？ちょっと僕はそれちょっと異論がありますけども。
い
はい。
や、言われてたんですよ。
あ、そうなんですね。
で、だから本人も、出てるんじゃないかみたいなこと言われて、
ああ、確かに。
言われてたんですけど、だから僕、そんなのすっかり忘れて、この映画見てて、この映画の最後のオチみたいな部分があるんですね。覚えてます。で、最後のオチみたいな部分があるんですけど、で、この映画って、ちょっと気が利いたセリフで終わるんですよ。フレンチって、最後。なんかね、そこの、
ああ、そうね。
なんかね、七国のドヤ顔が見えた感じがして、
なるほどね。
あ、なんか、逆になんか僕はそこでシャマラン感を感じた
な
っ
るほどね。
て。
ちょっと落語っぽいっすよね。どっちかっ
そう
ていう
なんで
と。
すよ。だからシャマランはもっとなんか、ええー、みたいな感じですけど、もっとそう、おっしゃる通り、落語の下げみたいな感じのセリフで終わるんですよね、このフレンジは。なんかそこら辺とかね、面白いし。まあ、その刑事のね、奥さんもね。
あれ、ロンペさん好きだろうなって思ったんですけ
い
どね。
やー、なんかね、実は、いろいろ、見越してるみたいな感じの描き方ですごい良かったですけどね。そう。だから、彼女が言ってることとかって結構、
合ってんですよね。
合ってるし、いわゆる本格ミステリーの、ロジックで考えてるようなところ
そうですね。
があるんですよね。で、まあ、さっきその島田宗司先生の話出しましたけど、まあ、要するにミステリーって皆さん想像、本格ミステリー想像すると、すごい犯人が、すごいトリックを考えて、緻密なトリックを考えて、まあ、殺人を犯したりっていうことを考えるかもしれないですけど、まあ、それいうのも本格ミステリーなんですけど、そうじゃなくて、なんか、何かしらの偶然が重なって、ありえない、ような状況になるっていうのも本格ミステリーになるんですよ。
それ怒る人いますよね、たまにね。
あ、そうなんですけど、島田宗司先生の作品に結構そういうのが多かったりするんで、でもこのフレンジで、主人公が、犯人に間違えられちゃうのって結構偶然によるところが多く
偶
て、
然ですね。
だから、真犯人が緻密で、彼をはめようとしてるとかそういうことでは結構なくて、
ああ、そうですね、確かにね。
偶然性に頼ってる部分が、多くて、まあ、そういうのも、それはそれで、本格ミステリーの考え方っていうところで、面白いなっていう感じはしまし
そう
た
です
ね。
ね。ただ、この映画の一つ問題あるなと思うのは、主人公の魅力が著しく欠けてて、
特に最初の方で、非常に問題のある人物として描かれるか
そう
ら、
ですね。
こいつ悪いじゃんって思いながらね。
割と別に捕まっても、まあ、なんかいいかなっていう。だからやっぱり主人公の魅力、ヒッチコックって結構そういうとこあると思うんですけど、あんまり人間的に描かないっていうか、まあ、人間っぽいんですけど、好ましい人間として描かないのが下手なのかなとか思うんですけど、もっとこの人が、に応援したくなるような主人公だったら、もっとハラハラするのになと 思ってしまうんですけど、どうなんですかね。
いや、なんかそこら辺って一貫してるっていうか、すごい突き放してるような描かれ方をしますよね。
な
だ
気がす
から、
るんだよ
もっとそこを、なんかうまくって言ったら変ですけど、なん
な。
か、ね、そこを乗らせたら、だから、七国ってあんまりアカデミー賞と無縁じゃないですか、なんか。なんかそこら辺、なんか、わざとやってるとしか思えないというか、
そうなんですかね。ラスクっていうその最高野郎と、もっと相反する人物として、で、なんかいいのになと思うけど、割とその、殺人こそ犯さないだけで、割とどっちもクズ野郎っていう 思っちゃうのは何なんでしょうかねっていう。
ね、なんかこの映画に限らず結構そういうところはある気がするかな。
で、しかもなんか元空軍の英雄って一応設定があるから、なんかその辺を使った、なんか、解決法とか。だって、別にこの人、ラスクの逮捕に何もこの人貢献しないっていうか、ただただ流されてるだけで。
そうっすね。
ほとんどその警部と奥さんですからね、解決するのはね。まあ、一応裁判所で一応ね、彼のつぶやきというか、あれがまあ耳に入ってっていうのはあるんだろうけど、それ別にね、そんなの裁判中も言ってたんだろうしっていう、なんか。あんまりその辺の納得感がね、割とないんですよね。ちょっとね、うまくない、遅刻らしからぬ部分もあるなと僕は思うんですけどね。
いやまあ、でも残酷場面の描き方とか、
多分そういうところでね、インパクトが強いんで。
ねえ、面白かったですけどね。すっげえ舌出してんな、みたいな感じの死に方し
すげえ出してますね。だから彼女、被害者役の彼女の、眼球、サイコで、だからジャネット・リーの死体が死んでるのに、瞳孔が、まあ、開かないと。まあ、本当は生きてるんで当たり前なんですけど、そこは結構批判されたらしくて、まあ、そこ、じゃあ今度やってやるよっつって、このフレンジーでは、バーバラ、リー・ハントの目に、まあ、目薬なのかわからないんですけど、瞳孔散大剤っていうのを、まあ、刺して、瞳孔が、まあ、開くんですね、そうするとね、物理的に開かせる。その薬品何のためにあるのか僕はよくわかりませんけども。そういうふうに、でも何度も何度も再生して、見返してみたけど、瞳孔がその開くとこはあんま僕にはよくわからなかったですけど、一応それをやってるらしいですね。でもさ、そんなもんさ、自分が役者やってて、はい、これじゃあ瞳孔開く薬だから刺してって言われても怖いですよね、目に刺すのっ
いやー、昔だからな、よくわかってないところもいっぱいあるだろう
ね
しな。
え、ねえ、これ安全ですよねですげえ確認しちゃいそ
いやー、なんかそんな事故いっぱいありそうだけどな、
う。
と思います
ね
ね。
え、やだなと思って。さっきの、その一番有名な、彼女が部屋に連れ込まれた後、カメラがぐーっと引いてって、まあ、想像させるシーンなんですけど、すごい思い出したのが、僕、さっきもね、エド・ゲインの話でちょっと出ましたけど、悪魔の生贄で、レザーフェイスが、まあ、そっちのネタバレはしませんけど、まあ、被害者を、家の前にいる被害者は、バーンってドアが開いて、引きずり込んで、バーンって閉めるっていうシーンがあって、で、カメラは本当、そのまま、なんか何も知らんぷりしてるみたいに、ずっとそこに留まってるようなシーンがあるんですけど、結構あれを思い浮かべて、あっちもすっげえ寒気がする怖いシーンなんですけど、これを思い出したんですよね。で、このフレンチが72年で、悪魔の生贄が74年だから、まあ、見てるは見るだろうし、ねえ、どっちも、割と殺人がテーマなんで、見てるかなーっていう気はしますけど
まあ、テイストが違うんで、
ね。
ちょっと、簡単には結びつかないですけど、
そうで
確
す
か
ね。
にって感じです
でもなんかこういうふうにこの頃の映画って、やっぱり、
ね。
みんな、あれ、やられちまったみたいなのとか、結構お互い影響し合ってるなとは思うんですけどね。いろんな映画で。当時の世相とかも反映して。
そう、やっぱりだから、昔の映画見ると、どっちが先なんだろうとか、これとこれどの時期なんだろうなっていうのはやっぱ調べちゃいますよ
調べ
ね。
ますね。
僕もよくやりますね。
どっちが先かっていうのはなんとなくこう頭の中でなんかね、思い浮かべたりとかして。 うん。っていうのはね、だな。あと、これ、脚本がアンソニー・シェーファーって人なんですけど、この人、舞台の探偵スルースっていうのが、1970年にあって、それがすごく有名な人なんですけど、
映画もね、有名で
そう
す
です
よね。
ね、これ、舞台、まあ、映画化されまして、その映画化された探偵スルースって、ローレンス・オリビエとマイケル・ケインの映画ですけど、このフレンジーと同じ1972年に公開されてるんですって。だからまあ、アンソニー・シェファーとしては、まあ、ウハウハだったと思いますけど。
そうですね。
うん。そっちの映画化された探偵スルースの方、僕、すげえ大好きな映画なんですけど、あれ、監督、ジョセフ・エル・マンキービッツで、まあ、フィンチャーのマンクで皆さん、結構知るとことなりましたけど、やっぱ上手いんですよね。二人芝居なんで、まあ、映画になっても二人だけしか出てこないんですけど、まあ、見事で、2007年にリメイクでマイケル・ケインがローレンス・オリビエの立場を演じて、
ジュードローって言って
ジュードロー
る
を呼んで再映画化されてますけど、こっちも面白くて。
ケネス・ブラナー。
そうですね、そっちはね。やっぱりイギリス感のあるというか。うん。まあ、もともとシェイクスピアとかね、やってた人だから、その舞台の映画化とかに定評があるんで、うん。その頃はまだ、あれかな？マイティーソーとかまだやってない頃ですよね、2007年ってね。
そうですね。
ちょっと前か。2010年ぐらいですもん、なるね。
僕、仙台の映画館で見たのを思い出した。
何を何を。
いや、スルースを。
あ、スルース、仙台にいたんですか、その頃。
はい、そう。
え
出張で、仙台の映画で見たのを思い出しまし
えー。お
た
もろいっすね。うん。ね。ああいう二人芝居映画とかも結構ね、面白いの多いんです。うん、どうやってその2時間の映画を2人だけで持たせるかみたいなの工夫がいっぱいいっぱい見られるので。
確かに。
う
演劇ベース、
ん。
元
うん、うん。
演劇の映画化とかもね、いっぱいありますけど、そう、
ね。
やっぱね、そ
うん、
こも面白いし、
そうっす
演
ね。
劇版と比較したり、
うん、うん、うん。
多分映画化するときっと描けなかった部分とかを描いたり、演劇でできなかった、
そうですね。
ところをやろうとしたりするんで、それも面白いですよね。
舞台ってやっぱ形に残んない、その場限りじゃないですか、ほとんどのものが。だからどんなのだったのかわからないけど、映画はずっと残り続けてくれるから、こうやって見ることもできるし、いいなと思いますけど、前にね、U-NEXT で、この Digin U-NEXT でやったエイドリアン・シェリーの、作った、何でしたっけ？レストランの話ね。ウェイトレスとか。もう、元は映画ですけど、あっちは逆に舞台化して。で、結構欧米の人とかってみんな舞台すごく好きですよね。やっぱオペラとかの文化があるからなんでしょうけど、まあ日本の人もみんな好きか。けどなんか、舞台とか舞台俳優とかにも映画と同じかそれ以上にリスペクトがあるというか、うん、なんかそういう文化として、残り続けてるのは面白いんですよね、やっぱね。うん。ちょっと一度ぐらい見に行ってみたいなとか思いますけどね。
だから、僕も舞台は好きで、いまだに見えますけど。やっぱ、その舞台出身の人とかがね、今結構映画にいたりしてて、そこも面白いし。
そうですね。指揮とか、劇団指揮とか、宝塚とかになると拡張もあると思うんですけど、日本ってなんか舞台俳優っていうとちょっと売れない役者のイメージになるし、なんかテレビにあんまり出なくなっちゃった芸能人の人とかが舞台やるイメージとかちょっとあるじゃないですか、小劇場とかだと。なんかそういうのはちょっと悲しいですよね、なんかね。
そうですね。
うん。
でもなんか、小劇場で見てる俳優が、たまに見る朝ドラとか出てる
いい
と、
ですね。
わあ、もうここまで来たんだ、みたいな感じで、
な
気
る
持
ほ
ち
ど
で
ね。
なんか嬉しい
な
で
る
す
ほ
よ
ど
ね。
ね。そうですね。なんか割と CM に使われることあって、そういう小さい劇団の人が。みんな知らないんでしょうけど、僕、現場とかでたまたまね、そういうことがあると嬉しいなと思います
僕、得意っすよ。映
ね。そう。
画とかドラマの中で、小劇場の人見つけるのすごい
なる
得
ほど
意。
ね。いいですね。
声とかでね、
声で分かっちゃ
声とかで分かっちゃうんです
う。すげえな。
よ。あ、でも、
うん。
嬉しいですかね。
なるほどね。舞台の話って、ロンペさんもあんまする機会がなくて、かわいそうですね。
そうですね。
う
まあ、今、それほど見てないですけど、一時、ものすごく見てたんで。
ん。うん。映画と違って再現性が低いからな。
そうですね。
東京の人しかばっかりなわけじゃないですからね、これ聞いてくれる人がね。
ね、配
うん。
信とかになってるのとなってないのもあるし。
うん、そうですね。なかなか難しいかもし
ねえ、まあ、ちょっとハードル高いですよ
れない。うんうん。
ね。確かに。ね、そのね、ポッドキャストとかでこうやって話すのって、話した作品だから、これ、だから、ネタバレなしで話してるんで、見てみようと思う人がいてくれたら、それを見れるっていうのが多分いいんだと思うんですけど、演劇の場合はいくらネタバレなしで話しても、
そうなんですよね。
あ、これ見たいって思っても、
うん。
それか、その後見れないっていうのが、状況がほとんどだと思うんで、なかなか語りがいがないっていうところが、そ
そうですね。難しいとこですけ
いや、難しいですね。
ど。はい。
まあね。
ですかね。
年間ベストぐらいはちょっとね、
うんうんうん。
こういっ
それ
た、
はいいね。う
こういうのありましたよっていうのは言っても
ん。うんうん。
いいかなと思いますんで。まあ、去年のうどんベストについて、うどん屋ベストについて、
舞台ベスト。
舞台ベスト今年
多
の。
分、うどんよりはね、身のあるというか、まあ、うどんも身があるんですけ
うどん屋ベストは、去
ど。
年は
うん。
確かベスト5を、
はい。
石山さんとやった時に、お知らせしたと思いますけ
はい。
ど、そしてね、ベスト10いける、
ちょっと待ってくれ。尺も考えてくれ、尺も。
新規うどん屋でベスト10多分出せますから
すげえな。そんなにうどん屋ってオープンしてるんだ。
ね。ねえ、びっくりし
う
ますよね。
ん。僕も去年1点は行きましたからね、ロンペさんのあげてくれたやつをね。
あり
美味し
が
かっ
とうご
た
ざいま
ですけど、
す。
はい。はい。
ちょっとね、そこら辺もまた紹介できればと思いますけど、
はい。
ちょっと話がそれすぎましたけど、
うんうんうん。
というわけで、人間 U-NEXT、今回はフレンジの感想を話してみました。ちなみにこのフレンジなんですけど、U-NEXT では、10月、2023年10月19日までの配信となってるんですけど、まあ、七国作品なんで、いくらでも
ま
見
た
れ
入るんじ
る
ゃないです
と、
かね。うん。
見れる可能性もありますし、いくらでも他に見る方法ありますんで、
そうですね。
まあ、UNEXT になくなっちゃっても、ちょっと他の方法で見ていただければと思いますんで、よ
は
ろ
い。
しくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。
石山さんなんか、告知的なものがあればお願いします。
い。私のやってるポッドキャスト、不思議ラジオ金座座なんですけども、今年いっぱいで終わるんですけども、実はやり残したことがありまして、それが必修映画のカリキュラムを作ろうっていう企画だったんですけれども、これまあ途中というかまあ中途半端だったんですけど、ペップさんと石神と3人で、これにケリをつけます のでちょっとお楽しみに、ということと、そう、さっき映画祭の話が出たんですけど、映画祭が日比谷でやってるんですけど、日比谷に私の妻がやってる、和菓子屋さんの鈴懸ってのがあるんで、もしよかったら食べてください。
去年もね、僕映画祭の途中で食べてましたけど、
そう、
入りまし
ありがたかったんですけど、今年11月に、今度麻布台っていうところに、麻布台ヒルズっていうのが新しくできるんですけど、
た。ほうほう。
そこに鈴懸の3店舗目ができるんですね。
へえ。
で、妻そっち行っちゃうんで、まあ、今年、映画祭のシーズン、日比谷の鈴懸にいられるのはもう最後だなって言ってました。で、
なるほど。
もし、やっぱり映画祭のシーズンって普段来ないお客さんとかが来るようになったりとかして、やっぱりお店的にも助かるし楽しいみたいなんで、まあ、もしよかったら、和菓子好きな人いたら食べてください。
ね、映画祭10月なんで、
うん。
ギリギリってとこですよね、多
そうですね。うん。
分。ち
そん
ょう
なこともありますね。
どね。ちょうどね。 小腹が空いた時にいいと思います。
そうそうそう。ちょっと糖分で頭をリフレッシュさせて、
まさに。
次の映画を見たりとかね、するといいのかもしれないです。はい。
また行きたいと思いま
ありが
す。
とうございます。
というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。